のんちゃんと
ひじりこの
秘密の花園。
こんにちは。
こんにちは。
ひじりこです。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は59回目の音声です。
はい、
この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい
はい、先週に引き続き、落とした さんを呼んでおります。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。連続で、今週はあれから何日か経ちまして、
はい、
実際に見てみたので、はい、前回ね、
前回ね、あの僕がプレゼンした予約中作品を、
作品を、
見ていただいて、今日はその感想会でしたよね。
はい、そうですね。
はい、
で2本あるので、
はい、
今週と来週と2本に分けて、
はい、
1本ずつ、
はい、
細かくやっていこうかと。
ですね、はい、
もう言いたいことありすぎて足りなくなっちゃうんで。
そうですね。うんうん。
そう。
いや、あの、はい、じゃあいいですか、僕喋って、ちょっと。
はい、お願いします。
あの、いや、これね、見てもらうまで僕すげえ、実はあの、今日すごいナーバスになってまして、一日。
なんでですか？
なんでですか？
あの、いや、こう、なんだろう、進めたはいいんですけど、
はい、
あの、全然お二人に響かなかったらどうしようって不安にさっきまで苛まれてまして。
落とした さんも改めて見たんですか？
改めて見えました。
うんうん。
うん、改めて見たけど、やっぱこう、はい、人に勧められるものって結構気持ちが入りづらいところがあると思うんですよ。例えば、うん、本とかでも、これすごい面白いよって言われて、見たやつでも全然響かない時あるじゃないですか。
はいはいはい。ありますね。なんかやっぱ、こう、人によって、やっぱり感じ方が違うから。
そうそう、好みも違うし、なんか、そう、それでもう全然お二人に響かなかったら、俺今回どうしようと思って、それで一人って一日ナーバスになって、はい、あの、なんだろう、普段タバコとか、あの、全く吸わないし、お酒も飲まないんですけど、
はい、
あの、今日はあの、シーシャっていう、あの、水タバコがあるんですけど、
はいはい、
あの、一人で水タバコを吸ったり、軽く酒飲んだりしました。
そんなですか？
そんなに？
今日なんかメンタルが、ちょっと、
メンタルが
弱かったです。大丈夫です。全然、あの、復活、全然復活しましたんで。
あ、よかった。
よかったです。
はい、はい、はい、どうもどうも。ということで、あの、お二人にじゃあ実際に見てもらったんですけど、
はい。
いつ見ました？のんちゃんは。
私は今日の夕方見ました。
あ、今日の夕方。
はい。
じゃあもうほやほやですね。
はい。
タイムリーですね。
タイムリーですね。ひじこさんは？
私はさっきです。
あ、さっきですね。
はい。
さらにタイムリーということで。
あの、つい5分ぐらい前に見終わりました。
前回の感想の時ののんちゃんぐらいなタイムリーですね。
あ、そうです、そうです。
うんうんうん、うん。
はい。なので、2人とも今日中に見たっていうね。
ですね。じゃあかなり、あの、生のというか、ほやほやな、
ほやほやな感想
を今日は聞けるんじゃないかなと、
はい。
思いますね。あの、見た直後、はい、まあ、率直にもう、どういう気持ちでした？
すげえって思いました。
あ、本当ですか？
うん、思いました。
それは良かったわ。
うわーって思いました。はい。
このスカイプで、この収録始まる前に、言いたいことがいっぱいあるっていう風に、ひじりこさんが一言言ってくれたので、僕は相当救われたんですけど。よかった。プシューって、よかったってなったんですけど。
はい。
よかったわ。
前回、はい、前におすすめしていただいた時も、なんかこう、感想を忘れちゃうから、はいはい、メモしながら、
はいはいはい、
感想を言おうと思って、
うんうん、
で、今回も見ながら、こう、ちょいちょいメモしながら見たんで、
うんうんうん、
あの、たくさん、あの、言いたいポイントが、を書いてきました。
これあれですよね、リスナーの皆さん、みんな一応見たっていう前提で話さないといけないですよね、多分ね。
そうですね、見てないとなかなかこう説明ができないっていうか。
そう。あの、前回ちょっと失敗したなと思ったのは、あの、
はい、
流れを全部説明してたじゃないですか。
あ、先に。
あの先にというか、あの感想会でこうなってこうなって順番で全部話しちゃったからめちゃめちゃ長くなったかなと思って。
はい、ああ、確かに確かに。
そうそう。だから見た前提で、あの、ポイントついて喋ればもっとコンパクトに聞けるかなと思ったので。
そうですね。
うん。ちょっと申し訳ないですけど、はい、あの、見た方、あの、前提、はい、見たということで、皆様、はい、で、リスナーの皆さんが見た前提でおしゃべりしようかなと思うんですけど。
そうですね。はい。うん、今日のは、はい。タイトルだけ言っときましょうか。まだ見てない人は、ね、あの、タイトルだけ聞いて、あの、切ってもらって、うんうん、見てからもう一回聞いてもらう。
それが、まあ、あの、前回の配信でタイトル言ってるんで、はい、前回のやつそのまま聞いてもらっても、
ね、そうですね。
わかるかもしれないですけど。
はい。
はい。一応じゃあタイトル言っときますか。今日の感想のやつ。
はい。
はい。
今回のタイトルがですね、女がみだらになるテープ20、恋に破れた女たち、もだえ乱れて愛になれよ、の感想を今回はやりたいと思います。
はい。
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 ですね。
どうしましょう？誰から喋りますか、これ。
どう喋ったらいいですかね、これ。
ね、どう喋ったらいいの、ね、
こう、結構喋り出すとね、いつもみんなバッティングするんで、言いたいことが。
これなんか
一つ、はい、今回あの予約中作品もう一回見直して分かったのは、
はいはい、
ことがあるんですけど、あの僕予約中作品好きな理由がですね、
はい、
あの最後にこう終わった後に、
はい、
全てが終わった後になんか女の人が幸せそうにする感じがあるんですよね。
ありますね。
なんかそれが好きなのかなって今日ちょっと改めて見返してて思いましたね、なんか。
へー。
うん。まああの僕が気持ちよくさせたわけじゃないんですけど、ないんだけどなんか、あの、いいなっていうのもあるし、なんか、あんな風にこう、喜ばれたいみたいな、
はいはいはい、
のがあって、ちょっとこう、恋愛もの見てるような気持ちになるっていうか、ハッピーエンド見てるみたいな気持ちになるっていうか、そういうのが最後にちょっと、見えるので、それが、好きな一つあるかなと、僕はなんとなく今日見てて思いましたね。
うんうん、なんかすごい、本当に表情が全然、その最初出てきた時と、
うんうんうん、
こう最後になるにつれて、後半に行くにつれて変わりますもんね。顔つきが。
そう。
うん、顔が変わって、るよね。
ね、顔が変わってる。
全然違う。
そう。可愛いとか綺麗みたいな感じがすごい、うん、ある。
そうだね。
うん。
女性から見てもそう見えます？
見えますね。
いや、俺もそう見えてたんですよ。なんか、うん、同じ人かなってぐらいなんか顔がこう違う感じになるから。
うんうん、
はいはい。これでも俺が男だから、なんかそう見えるのかなとかわかんないけど思ってたんで、お二人もそういう風に見えた。ってことで、ちょっと、
はい、
あ、同じなんだなと思いました。
うん。
うん。
なんかこう、吹っ切れた感っていうか、
うん、
それが、
ありますよね。
あの、特に一番最後はありましたね。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ。ちなみに今日のその、あの、感想のやつは3人女の人出てくるんですけど、
はい。
僕、前回のプレゼン会で、まあ、最悪3人目だけ見ればいいですよって言ったんですけど、うん、
はい。
お二人は全部見ました？
あ、私全部見ました。
最初から、一人目から。はい。
はい。
ジジコさんは？
私は後半の、最後の一人だけ見ました。
だけですかね。
はい。
うん。じゃあまあ、一人目、二人目は、とりあえず置いといて三人目の話しましょうかね。はい、
そうですね。
はいはいはい。ジジコさん、じゃあ今もう見たてほやほやですけど、はい、どうでした？
一番最後の、
はい。
終わった後の。
あ、もう結末、はい、はい。
結末っていうか、なんかこう、除、
うん、
霊みたいって思いました。
除霊
なんか、あの、
なんか言ってたよね。
平本さんでしたっけ？
はい、平本さん。
男優さんの、あ、男優さんが二人出てくるじゃないですか。
うん、
で、最初にセックスする、
タクちゃんですね。
タクさん。タクちゃんと、その後に、はい、なんか兄貴って言ってましたけど、
はいはいはい、平本さん、ね。
平本、兄貴とするじゃないですか。
はい、
はい。
はい。
で、なんかその平本兄貴が、と、うん、こう、セックスした時に、
うん、
こう、初めて行ったみたいな感じになるじゃないですか。
う
その、
ね、
それ、そのなんか行った時の、なんか、うん、なんて言うんだろう。そのタクちゃんも言ってましたけど、
うんうんうん、
なんかこう、黒いものが出ていくみたいな。
ああ、はいはい、言ってましたね。
うん、
そう、なんかこう、行くのが怖くて、あ、そう、なんか行くのが怖くて泣いてたところが、
そうそう。この人はもともとなんかすごい真面目な人なんですよね。なんかこう、インタビューの時点でも。
最初なんか、すごい真面目で、
そうそう。
ほんとなんかどこにでもいる真面目な女子って感じの人で、でもなんか、別れたばっかりなんでしたっけ？
そうそうそう。
別れたばっかりで、みたいな。
うんうん。
本当は別れたくないんだけど、
うんうん
う
ん、
こう、自分が尽くしちゃって、なんか向こうが疲れ、うん、自分も疲れちゃうし、
うん、
向こうも疲れちゃうっていう。
うんうんうん、
それでなんかもういいや、みたいになって、
うんうん、
別れちゃったって言ってて、
うんうん、
なんかそれにつながって、こう、本当はもっとエッチなことしたいんだけど、そういうのは言えないみたいな、
うんうん、
恥ずかしいとか、なんかそういう、うんうんなんか、こう固まったとこがあって、
うんうん、
それがずっとこうもやもやしてるみたいな感じ。
そうですね、うん。そんなような感じですかね。
そんなような感じだったのが、
人がうん、
その最後に、平本さんとした時に、こう、
うん、
なんかそういう黒いもやもやが全部抜けていったみたいな。
うんうん、
それがなんか、こうセックスなんだけど、除霊みたいって思ったんですよ。なんか、悪いものが取れたみたいで。
うんうんうん、でもなんかあの前回のあのプレゼンした2作品あったじゃないですか。
はいはい。
あれもなんかそういう感じしませんでした。ちょっと条例っぽいというか。ね。なんか YouTube 作品そんなのばっかりな感じがするんですよね。
条例。
条例セックスみたいな感じですね。
なんかこう普段こう塞がってるものを出すっていうか。
そうですね。だから結構多分ね、ヨヨチュウさんも選んでると思うんですよ。あの、普段自分を出せない人たちを選んで、
あ、
そうそう。で、あのテープというか音源を聞いて、
はい、
で、それで男優さんを、あの、優秀な男優さんをこう、送り込むことによって、その女の人が、
そうですよね、
そうそう、女の人が変わっていく様子を撮りたいっていうのが多分作戦としてあると思うんですよね。
うん、そうそうそう、
うん。
で、なんかその、平本兄貴じゃないとあれはできないってことが分かったじゃないですか、見てて。
うん、そうですね。いや、でも、たくちゃんも惜しいとこまで言ってますけどね。
そう、なんか最初に、その、たくちゃんとしてる時に泣いてたから。
そうそう、そうなの、
うん。
泣いてるのは気持ちいいから泣いてるんだと思ったんですよ。
あ、思った、私は。
思ったよね。
思った、思った。
あ、そんなに気持ちいいんだと思ったのに、そうじゃないっていうことを言ってて。
うん、そう、あのね、途中であの、なんかこう、たくちゃん、と、こう、結構いい感じの雰囲気でね。
そうそうそうそう。
なんか入ってくるんですよね、世界に。ほんで、ヨヨチュウさんとかが、もう、好きって言えとかって言って、で、本人もなんか、ちょっと、なんか言えなかったんだけど、最終的に好きって、タクちゃんに。
そうそう。
行くとかって言ったんだけど。
言ったんだけど、
そうそう、終わった後に、
そう。
あの、タクちゃんが聞いたら、行けなかったみたいな感じで。
タクちゃんもちょっとびっくりしてましたもんね。
そう。
タクちゃんびっくりみたいな。
で、私もなんか、って言っちゃった。
あ、そうだったんだ、みたいな。なんか、喜びで涙なのかと思ってた。
そうそう。喜びで嬉しくて感動して泣いてるのかと思ったら。
ね、思った。
行くのが怖い涙だったんですよね。
そう。
うん。そう。で、あの、一言、超えられないとか言ってましたよ、なんか。
言ってた。悔しさっていうか。
あったんでしょうね。
うん。
だからそれほど今まで自分でこう築き上げてきたこう壁みたいなのが高かったんじゃないですか。
ちょ
っとね、真面目でいなきゃいけないとかずっと思ってた人だったっぽいので。
うん、そうですよね、うん。
その自分が作った壁が越えられなくて泣いてたっていう。
うん、
で、あの、タクちゃんがどうなっちゃうのかわからないのが怖いんですかって言ったら、うなずいてね。
ああ、言ってましたね。
うん、うん。
そこでまず衝撃を受けて、泣いてる理由が違うと思って。
わかんないですよね。言ってくれないとね、あれ。
うん、確かに。
あ、でもそうかも。なんか実際、普通にね、泣いてて、気 気持ちよくて泣いてるって思っちゃいますよね。
ねえ、あそこのカットで終わってたら、
終わってたら、
ハッピーエンドなんだなって終わ、こっちは見てる方は思っちゃうけど、
うん。
うん、実際にね、本人に聞いたら逆だったっていうのでびっくりですよね。
それがすごい衝撃を受けて。
うんうんうんうん。
でもさらにその後にそれを乗り越えた感がまたすごい。
うんうん。
乗り越えさせた兄貴すげえって思いました。
実はあの男優さんたちは、過去に洗礼を結構受けてるらしいんですよ。僕今手元にあの、ヨヨチューさんのつながるっていう本があるんですけど。
ああ、はいはい。
はい。この本がまあ僕のバイブルなんですけど。そうそう、この中にね、その、ああいう、遊戯組に出てくる男優さんたちが、どういう、こう、経験をしてきたかとかも書いてあるんですよ、結構。
ああ、なるほど。
そうそう。
面白
い。タクちゃんとか、
はい、
その平本さんとか、
うん、
銀次さんとかもそうだけど、
うんうん、
過去に、すごい女優さんとか、なんつうの、心をこう、明け渡すこととかがすごいできる女優さんとか、と、こう、対峙した経験があるんですよ。
ああ、なるほど。逆にすごい心が開いてる人と。
そう。
はいはい。
で、二人、全員人生観そこで変わってるんですよ。らしいんですよ。
そうなんだ。
うん。なんならこの平本さんも、
はいはい。
自分の職業とかに全然自信なかったらしいんですよ。
うんうん。
トニーみたいじゃないですか。
そう。トニーよりもさ、多分さらにだと思うんですけど、うん、もう AV 男優っていう仕事に後ろめたさ持ってたらしいんですよ。
そうなんだ。やりつつも。
そうそうそう。なんだけど、なんか、すっごい明け渡して、もう失神したらしいんですよね。
その女性が。
うん、違う。平本さんが。
平本さんが？
そう。
気持ち良すぎてってことかな？
気持ち良すぎてっていうかね、その時どうもおちんちんはしぼんでるらしいんですよ、みんな、失神する時って。
どういうことですか？
加藤隆とかも、俺失神のやつ見たことあるんですけど、持ってるんですけど。
そのマニアック。
すごいっすよ。あのね、
加藤隆が失神するやつがあるんですか？
失神するやつ持ってるんですけど、かなり若い頃なんですけど。すごい男優さんたちはね、失神してるっぽいんですよ、どうも。
それは
なんで？
何が起きるんですか？
どうも、こう、うん、感情を完全に明け渡すとそうなるらしいんですよ。脳が、なんか、おちんちんから意識が飛んでいくみたいな、なんかそういうよくわかんない感じらしいんですけど。
すごい。
それは、
しかも失神して、それから覚めた後に、
はい、
なんか、ボーダの涙を流すらしいんですよ、みんな。うん、で、その平本さんも、なんか、もう、今はもう胸を張ってセックスってこんなに素晴らしいもんだって言えるって。男優という仕事に誇り持てましたとかつって笑顔を見せたらしいんですよね。
はいはいはい、はい。それを経験したからなんですね。
そうそう。みんな何か掴んで帰ってくるらしいんですよ。
すごい。
タクちゃんも同じような、失神までいかなかったけど、
うんうん、
向き合って、なんかこう、男優はこうしなきゃいけないみたいな、この間のトニーのあれじゃないですけど、そういうのから一個超えた男優さんたちなんですよ。
へぇー、
なるほど。
そう、そういう背景があるから、だから、あんなにいろいろ抱えてる女優さんたちの前に、
できるんですね、
そうそう、前に行って、
うんうん、
ね、あんなセックスができると。あれでしょうね、なんか、こう、あの音源聞いた後の女性のテンションってすごいじゃないですか。
うんうん。
すごいですね。
すごい。
ね、ノリに乗ってるじゃないですか。
エロエロですもんね。
ですよね。
うん。
で、あれにいきなりシンクロしなきゃいけないわけですよ、男優さんって。
そう、確かに。
あれ、酒も飲んでないだろうし、もちろん。
うん。
あれすげえ技術だと僕思うんですよ。
そうですよね。
うん。引くじゃないですか。ギャップがある人って。
はいはい。
うん。でもまあ仕事っていうのもあるし、あの人たちは。
うん。
でもその壁を乗り越えて本気で興奮しなきゃおちんちん立たないし。
すごいなぁ。
そう。それを合わせる能力が僕はもうすごいなと思ってて。
確かに。
そう。だって。
なんか、途中で入ってくるじゃないですか。
うん、そう。うんうんうん。
あの時、おはようございますって入ってきたのがすごい笑っちゃって。
そんな感じ入ってきますよね、いつも、ね。
うん、でも、その後すぐになんかこう、ね。
確かに、切り替えがね。
そう、切り替えが。 なんか、男性の方がなんかこうメンタルが影響するっていう、
うんうん、
と思うんですけど、その切り替えをすぐできるって、すごいなって思います。
いやでも今日のやつ見てたら女性も相当やっぱメンタルですよね。今日の女の人はだって全然メンタルは明け渡せなかったわけじゃないですか。
そうですよね。なんか、時間がかかりそうっていうか。
し、なんか、待つ人も多いじゃないですか。自分から積極的に行けない。
そうですね。
はいはい。
淫乱と思われるんじゃないかとかって今日も話してたけど。
言ってましたね。確かに。
だって、いきなり入ってきて、
はい。
たくちゃんとか、なんかもう急、なんか、団員さん二人ともその 目がもう変わってくるんですよ。目がなんかこう眉間にシワが寄ってくるっつうか。
ああ、寄ってました。
そうそうそう。あれ見てると俺もシワ寄ってくるんです
よ。あれ、どういうシワなんですかって思って、不思議に思ったんですよ。なんか。
あれは何興奮していく顔ってことですか？
そうだと思います。
ああ、なるほど。そっか。なんか、結構冷静だったりするのかな。
うわー、この人偉いな、みたいな。エロいな、みたいな。
ああ、
そっかそっか。なるほど。
やつだと思います。
へ
ぇー。で、ビデオに出てる人と同じ顔するとに気持ちわかりますよ。
すごい新しい見方。
でも、本当にそれはあると思います。ミラーリングとかっていう手法らしいんですけど。
はいはいはい。
でもなんか、でも女性が、感じてる、なんかシーンとかを見てる、その映像を見ながら、うん、たまたま横に鏡があったんですけど、私見てるときに、
うんうんうん、
自分の顔も同じようなか、なんかもう顔を釣られちゃってるみたいな。
あ、でもわかるかも。そういう。
なんかね。
同じような顔しちゃうのかもね。
そうそうそう。
いや、もうすげえ正しい見方だと思いますよ。
自分の顔見てびっくりしたんで。ああ、みたいな。すごい顔して見てるみたいな。
多分だから、さらに、女優さんと同じ、服脱いで、多分足とか広げながら見てたら多分もっと入れたんでしょうね。
なるほどね。
のんちゃんとかね、それで、彼氏とか帰ってきたらどうするんだって
感じですけど。大変だよ。
いやー、大変ですね。とんでもない変態だと思う。
ね、もうどんな言い訳も通用しなさそうです
よね。隠しようがないね。
隠しようがないね。
いやでも、なんかやっぱそうやってこう、同じ顔になるとやっぱね、こう、入っていけるから、見てても多分楽しいし、男優さんも多分、女優さんにこう合わせていくとああいう顔になってきて、こうベクトルを合わせていくっていうかね。だって、あれですよ、もうあのテンションについていくんですから、これ見た人しかわかんないかもしれないですけど、そう、あんだけ言うと壁が高かった女性がね、真面目な感じで、
ね、
こう、そう、な人が、あんだけこう、いろいろいやらしいこととかむちゃくちゃ言うようになっちゃって、なんか YouTube がいやらしいことこう、ね、声かけたりするのとかに反応してね、なんかいやらしいこととか言うようになっちゃってるところ、もう盛り上がっていくところに、おはようございますって入ってきた彼らが、いきなりもう、鼻べちゃべちゃになっちゃいますとか言うんですよ。
あれ、すごいよなぁ。
そうですよね、ほ
ん
と。
なんか。
あれ必要だと思うんですよね。
いや、そうですよね。感情を高めるために、そういう感じで。
あれ、身につけたいわってずっと思ってるんですけど。
いや、でもなんかこう、自分も興奮するためと、相手を興奮させるため両方で言ってるんでしょうね、きっと。
そう、そうだと思います。だって、相手もなんかこう、冷めた人が来たら、一緒に冷めちゃうじゃないですか。
そうですよね。
確かに。そうか。
しかも多分、ね、しかも相手を好きだって思う気持ちを前に出す技だと思うんですよ、あれ。
ああ。
うん。
確かに。
確かに。
身を委ねてもいいって思わせる。思いますもんね、ああいう感じで言ってくれたら。
自分だけ言ってたら、なんか変かなって思うけど、相手も言ってたら、私も同じこと言っていいのかなみたいに、こう、なるっていうか。
なるなる。で、相手がさらにいやらしいこととか言ってくるじゃないですか。
そうですね。
あの中だと、あ、もう私ももっとタガ外していいんだっていう気持ちになれると思うんですよ。
うんうんうん、
あ、そういうこう、なんだろう、心開いてこう、あの、好きになるっていうのをなんか、ヨヨチューは結構課題にしてるらしいんですよね。
うん、
あの、瞬間恋愛とかってよく言ってるんですけど、
うんうん、
そう、会った人も目見て、こう、好きだって思ったらなれると、いいセックスちゃんとできるんっていうのを結構なんか、あの、撮るの好きみたいですね。
なんか、毎回思うんですけど、
うん、
ヨヨチューさんの喋り方エロいですよね。まあ、わざとだと思うんですけど。
ねえ、あの、なんか音源聞いた後に、
はい、
あの、ヨヨチューさんが言葉投げかけてくじゃないですか。
はいはい。
あの、今回も3人目の人もね。
はい。
あれも、あの会話、もしね、自分がしたと思ったと、うん？自分がしたと仮定したら、
うん、
脳みそぼんやりしてくるような気しますもんね。
うん、
なんかこう自分でいやらしいこと言わすじゃないですか。
うんうんうん、
結構。ヨヨチューがさらにいやらしいこと言うから、なんかこう、うんうん、いつもそんなことすんのとか。
ああ、言ってます、
ね、すごい聞いてますもんね。
うん、聞く聞く。
うん。
いいよ、取ってあげるから、とか言って。
なんかそう、ちょっとひそひそ声なんですよね。
そうそうそう。
ああ、うん、そうだった。
いやらしい。
そう、なんか。
それ見てるだけでおちんちん硬くなっちゃうよとか
言って。はい。言ってますよね、本当。
で、女の人もなんかそれに答えてね、硬くしてほしいとかって言い出すんですよね、うん、ちょっとずつね。
うん。
で、どうするのみんな見てんだよとかって言ったりとか、こう、声を、言葉をいっぱいかけるんですよね。で、多分、女の人が自分でそれに反応して言葉を、言ったりすることで、なんかこう、うん、タガが外れてくるんじゃないかなって見てて思うんですよね。
ああ、うん、確かに。
もうここまで言っちゃったし、もうどうでもいいや、どうでもいいや、みたいな気持ちに、
うん、
女の人がなっていってるように見えるかなと思って。
そうですね、
うん。お二人はやっぱあれ女性だから、こう女性に感情移入して見てる感じなんですか、やっぱり。
ああ、でも結構
両方
に感情移入してる。なって思いました。なんか味方的にも、なんか。
ヨヨチュー目線みたいな感じですか？
ああ、いや、男優さんと女の人の方、双方の気持ちをなんか考えてる、見てる感じがしますね、私は。うん。
なんかこう、最初、テープ聞いてるシーンって、女の人だけが一人で興奮して動いてるじゃないですか。
うん。うん、
そうですね。
なんかあれだけ、を、なんか見慣れちゃったのかわかんないですけど、なんか、興奮をするってよりは、私が見てて興奮、うんうんうん、それを見て興奮するってよりは、なんかすごい、うん、すごいな、みたいな、観察してるみたいな感じで見てて、
うん、
で、なんかこう、男優さんが出てきて二人でセックスしてたりとかしてるやつを見てる方が興奮しました。
うん。うん、なるほど、なるほど。
うん。
のんちゃんもそんな感じですか？
ああ、そうですね。なんか前ほど、その一人でテープを聞いてて、
うん、
聞いてる姿を見て、なんか、すごいなって感覚がちょっと なくて、
うんうんうん、
そうですね。私も、その平本さんと最後に、
はいはい、
セックスしてる、あの映像ってか、あの辺あたりが一番、
うんうん、
なんか感動っていうか、
気持ち入ってきた感じですか？
そうですね。
うん、まあでも、あの前の段階がね、ちゃんとあったから、いきなり平本さんとのあのセックス多分見てもピンとこないじゃないですか。
タクちゃんが重要なんですよ、きっと。
タクちゃんが、まだパンツ履いてる段階で匂いを嗅いでるところがあったからこそのやつだと思うんです
よ。なんか前半の、二人が登場して、うんから結構ずっと嗅ぎまくってたじゃないですか、うんうん、二人が。
平本さんが女性の後ろに、こう、首と肩のあたりを持って、
そう。
で、タクちゃんがこう、目を合わせながら、なんかこう。
もう犬みたい
な。そう。なんか、こんなんなっちゃってんですかとか、なんか、いっぱい喋りながら、
うん。
そう。
匂い嗅いでいいですかとか言いながら、敬語で近づいてくるんですよね。
あれがすごいなんか。
うわ、すごい匂いとか言いながら、近づいてて、ね。で、女の人もなんかもう入ってるから、なんか、どんな匂いとか言いながら、こう、 コミュニケーションしながら、ね、タクちゃんが話近づけてくるっていう感じで。ね、
なんかその、タクちゃんって多分それ舐めるのがめっちゃ好きなんですよね、きっと。好きなんじゃないかなと思って。
うん、いや、でもね、あのね、いっぱいシリーズ見てる感じだと、
はい。
あの、あれを女性にこうタグを外させるものとして利用してるというか、ように見える。
そうか、そうか。
うん。お二人がもし、ちょっと想像してほしいんですけど、はい、女性で あのテープをもし聞いたとして、はいはい、自分があんな風にこう、ちょっとスイッチカーンって入って、うん、で、男二人入、パンツ姿の男二人入ってきて、うん、今からできるって思うじゃないですか。
はいはい。
この人たちしてくれるのかなって思って、うんうんうん、でそれなのに、もうすぐ全然してくれないで、なんかこう、脱がしてもまずしてくれないで、はい、なんか足表現させられて、うん、なんかタクちゃんみたいになんかちょっとずつ顔近づけられたら、なんかこう、おかしくなりません？なんか頭。
確かに。
そうですね。ね、うんうん。
うん、
タクちゃんのシーンだけ見てたらただの変態ですもんね。
確かに。それはちょっとありましたね。なんか変態チックな感じが。
そうですね。
うんうん、
あの、まあ、ちなみにですけど、あの、至近距離からああいうふうに匂いを嗅ぎまくられたことはありますか？
いや、そこまではないですね。
そうですか。あ、そうですか。あの、ちなみにですけど、あの、僕は全然しますよ。僕全然。
そっか、はい、すいません、変態とか言っちゃってすいません。変態チックでしたよね。
あの変態さはいい変態、いいっていうか、
いい変態さ。
カップルでやるんだったら全然いいですよね。
いや、いきなりね、あの、全然相手が盛り上がってないときにいきなりあんなことしないですよ、もちろん。いきなりしないですけど。
お互いに変態さを見せ合うみたいな。
なんだろう、盛り上がっていくためというか、
うんうん、
に、まあ、こう、しますね。
確かに。でもあの、タクちゃんが、うん、ああいう感じの変態っぽい感じで来てたから、
うんうん、
あの、女性がその後すぐぐらいに、
うんうん、
お尻舐めてみたいな
人
じ
ゃないですか。言ってましたね。
あの感じは、あの、タクちゃんがああいう風にしてなかったら出せなかっただろうなって感じ
しますよね。確かに。なかなか自ら言えないよね。うん、
ねえ。
あのタクちゃんの舐める感じがあって、あれがないと多分できないよね。
ねえ、
うん。できないできない。四つん這いにされてね。
そうそうそう。
そう
なんか、こう、男二人にお尻後ろからじっくり見られてましたからね。
観察されてる。
ねえ。で、ちょっと抵抗はあった感じでしたね。
最初はそんな感じでしたよね。
うん。
うんうん。
で、タクちゃんがなんか、
恥ずかしいとか言ってた。
そう言ってましたね。
恥ずかしいけど舐めてほしいみたいな。
うんうんうん。
ちょっと入れてとか言ってましたもんね。
言ってた。
ちょっとだけ。
ちょっとってなん。
あれはでもなんか、ちょっと解放したんでしょうね。
でしょうね、うん、なんか。
なんか、例えば、平本さんに、こう、チェンジした時あるじゃないですか。
うんうん、
なんか監督が、なんか、小声で言ったんで、ちょっとあんま聞こえなかったんですけど、
うん、
なんか、あ、これ好きだなっていう言葉みたいなのが聞こえたんですよ。
平本さん、平本さんが？
ありませんでした。あ、いや、見てる監督さん、
うん、
幼稚園さんが、
うん、
あ、これ好きだな、みたいな感じで、言ってるように聞こえて、
う
ん、そう、なんていうの、その、タクちゃんから移って、
うんうん
なんか、平本さんが、なんていうのかな、こう、
うん、
感情的に、好きっていうのを、なんか、幼虫さんが感じたのかなと思って。
ああ、なるほどね、
うん。
この女の人は多分、相性的にというか、
そう、相性的に、う
ん。平本の方がいいんじゃないかと。
ええー、
そうそうそう。そう、そんな気がして。いや、わかんないです。もしかしたら違うかもしれないんですけど。
はいはい。
うんうん、
あ、それ聞き逃してました、僕。
そんな感じが。
なんかでも、その、タクちゃんとのセックスが終わった後に、自分の映像を見て、
うんうん、
見つつ、こう、興奮してきちゃったから、平本さんと始まっちゃうみたいなところがありましたよね。うん
う
ん、なんか、
うんうん、そうでしたね。
あの感じが、あ、でも、タクちゃんより平本さんの方がちょっと好きなのかなって感じはしましたけど。ね。あと、なんか、あの、映像を見てて気になっちゃったっていうか、のは、あの、タクちゃんに こう、嗅がれてる時に、後ろに、うん、後ろに平本さんがいるじゃないですか。
うんうんうん、
で、なんかこう、うん、平本さんも興奮してるから、平本さんも自分でなんかオナニーしだすみたいなとこがあって、なんかそれを始めるときに、こう、なんだ、その女の人の頭を、こう起き上がらせるときにもう自分の、うんうん、自分の顔に擦りつけてて、女の人の。いや、それにすごい目がいっちゃって。
やってましたね。
お二人は、一人が自分のこう股の匂いを嗅いでて、一人が首の後ろにおしんちんこすりつけられたっていう経験はありますか？
それはないですね。
三人はないです。まだ未熟なんで。
いや。すごいですよね。あのシチュエーションすごいですよね。
あれすごいなと思って。
首の後ろにずっとこすりつけてましたからね。
こすりつけてると思って。
多分ああいう一個一個がちゃんとこう積み重なって最終的にこうね、タガが外れたのかなっていうふうに見えましたけどね。
そう。あとなんか微妙にアダムタッチしてましたよね。
あ、してた。
誰が？
あの、平本さんが、
後ろにいる
ときに、後ろにいるときに、こう、ちょっと女性の、こう、腕とか、肩とか胸あたりを、こう、さわさわって、優しく触るっていうか、撫でるみたいなのをしてて、あれはちょっと小技だなと思いました。
でもあれどうですか？後ろに男の人がこうやって支えてくれてるあれの感じって、女性からしたら安心少し、するもんなんですかね。
すると思いますね。
するんじゃないですかね。
なるほど。
うん。
後ろも前も男性にこう守られてるみたいなそんな感じな
の。なのかな。なんか多分何もなくて、例えば人じゃなくて、
うん、
なんだろう、椅子とか、なんかそういうのとかよりは、うんうん、よりなんか多分人で、
うんうんうん、
人がいてサワサワされてる方が興奮するんじゃないですかね。
あ、そうでしょうね。
うん。
やっぱそうなのか。
でも確かに3人じゃないと後ろに男性がいるっていうのってあんまないですよね。
うんうんうん、
確かに。
相手が後ろに。
そうだよね。
で、あんまり。
相手が後ろに行ったら前に誰もいなくなっちゃうもんね。
うん。
あ、で
も、後ろからもあるか。後ろからもなんか、あるか。座ってみたいな。
あー、そっかそっか。
あ
ー、それもそれでいいよね。それもいいよね。
いい。でも、あの女性の、その、なんか最初に戻っちゃうんですけど、
はいはい、
やっぱ根本的な、その、最初のその、抑えてたもの、みたいのが、本当に、まあ女性だけかわかんないですけど、
うん、
なんか本当によくいる。
ああ、そう思いました。なんか、俺、この間見どころで前回プレゼンした時に、
うん、
こう、いい子でいなきゃ思考の強い女の人が見どころの一つです、みたいな話したんですけど、なんか、いそうな感じでしたかね、やっぱ。
はい、
女性から見ても。
そうですね、
うん。
なんか自分にもそういう部分がやっぱり少なからずあるし。
あるある。
あ、そうっすか。
うん。って思って。
まあ、ある。
確かにその執着心とか尽くすとかそういうのはちょっと違うんですけど、うん、その前半のその人に迷惑かけたくないとか、うん、いい子でいなきゃいけないとか、
はいはいはいはい、
そういうなんか、うん、結構疲れちゃうみたいな感じの部分とかはちょっと共感しましたね、なんか。
あー、なるほどね。
そうですね。
で、なんか疲れてきちゃうみたいなね、こと言ってましたもんね。
言ってましたね。
でも、なんか、モテるよねって、YouTube が聞いたら、なんか、モテますよとか言ってましたよね。
言ってましたね。
言ってた。
イラッとまでいかないけど、どういうことって思いましたけど、一瞬。そしたら、ゆうちゅうがね、
うん、
どっか高みにいるよね、とかって言ってましたけど、
うん。言ってました。そう、それがすごい。
それ気になった。でも、すごいわかるって思いました。本当は、弱いんだけど強がってるみたいな、プライドって言ったらあれなんですけど、そうそう、そんなモテますよって言ったり。
なんか自分のダメなところとか見せるっていうのができないみたいな感じでしょうね、きっと。
まあ、いいとこだけを見せておきたいっていうか、
うん。いい子にしなきゃいけないっていうのはそういうことでしょうね、きっとね。で、どっか高みにいるよねって聞かれたら、でも尽くすタイプなんですよ、みたいなことを言い出して、で、YouTube がその後ね、 尽くすってことは愛じゃないからって。手放したくないから、こう自分のものにしたいっていうやつでしょって。それはもう愛と反対にある執着ってやつですから、みたいなこと言って。
言ってましたね。
したら、え、愛じゃないですかとかって
、
女の人も言ってましたけどね。
言ってましたね。
その辺どう思いますか？尽くすとか、そういうあたりとか。ゆうちゅうさんの中だと、もうそういう相手を、こう、自分のものにしたいとか、そういうこう、やつは全部愛じゃないと言ってるんですよね。
難しいですけど。
ね、難しいんだよ、これ。
難しいですよね。だって自分がどうかって考えたときに、
はいはい。
その、いや、そんな尽くさないなとか、なんか、そこまで、その、なんか自分のものみたいな、にするために尽くすっていう感覚とかって全く自分の、私の中にはないけど、もしかしたらそうなってる部分もあったりするのかなって思うから、なんか、すごい判断、自分と比べた時に、すごい判断できないって思いました。執着と愛の境目みたいなのが
この辺やっぱ考える機会があんまりないから、これこういうのを見てね、ちょっとこう悩んでみるっていうのはすごくいい経験なんじゃないかなと僕は思うんですけどね。そうですね。そうやって自分が真面目なつもりでこうね、その女の人はあの生きてきたわけだけど、でもあのそれで疲れちゃってたわけじゃないですか。で、ゆうちゅうがあなたが疲れるのと同じぐらい相手も疲れるよねって言ったらびっくりして、え、相手もですかって言って、そりゃそうですよみたいな会話ありましたけど、僕はそれすごいわかりますね。女の人が心開いてない場合、やっぱ彼氏も開けないですよね。
それって要は、例えば尽くされてるなっていうのがわかるってことですか？こう、なんて言うんだろう。
わかる。
重いな、みたいな感じなんですかね。
いや、尽くされてること自体は、またちょっと別問題で、その、心開いてるかどうかですよね。あの女の人は自分で尽くすって言ってたけど、自分の心は、あの、いい子でしなきゃいけない、いい子でいなきゃいけないっていうことで、自分を我慢したり殺したりして、
尽くしてたじゃないですか。なんか多分やってあげてるみたいな感じなんですかね。いいことをしてあげてるみたいな、こう、素直に、こう、好きだから何かしてあげたいとかってよりも、やってあげてる感っていうか、
とか世間体とかで愛してる感じっていうか、自分から出てるもんじゃなくて、あの、いい子でいなきゃいけないみたいな、そういう、こういうものみたいな思い込みとかで、付き合ってる、来たのかなっていう。
世の中で言う、いい彼女ってこういう感じみたいな。それをしてあげる。
だから自分がないんですよね、全然。自分を殺してる
って言って
て、あの、相手に本音言わなくて、で、セックスでいけないって言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
その理由も多分自分をそうやって殺して、相手に自分を見せないっていう、こう、自分に嘘をつき続けた結果が多分そういう風になったんだと思ったんですよ。だから、もし僕が恋人の、あの人の恋人の男だったと想像したら、やっぱりそういうね、自分に嘘をついている女の人と一緒にいるっていうのはやっぱ辛いですよ。だって恋人ってことはやっぱ僕が好きな相手ってことじゃないですか。その好きな相手が本当のことを話してくれないっていうことでしょ？ね、本当のことを話してくれない恋人と、その後パートナーとしてずっとやっていけるかっていうとこですよね、多分。
そうですよね。それは疲れちゃいますよね。
それ疲れるし。
い
や、もちろんね、あの人間同士だから、その、向き合って解決できないこととかもあるじゃないですか。
ありますね。
でも、恋人って、こう、一番向き合わなきゃいけない距離の近さにいる人じゃないですか、本来は。だから、やっぱこの世にテレパシーとかないから、言わなきゃわかんない。
一回こう、お互いに心を開いた上で会わないんだったら、なんかこう、しょうがないというか納得がいくけど、
そう
本当は言いたかったのにみたいな感じで、結局何も言えずに終わったみたいになると結局、そうだってね、
あの人だって待ちくたびれちゃったって言ってましたから。
言ってましたね。 でも待ちくたびれちゃったっていうのは、
自分心開かないで待ってるだけってことでしょ。
そうですよね。
それだってこっちからどうコミュニケーション取っていいか分かんないっすよ、やっぱ。
自分は多分言ってるつもりなんか、多分分かってほしいっていう方が大きいんでしょうね。なんか言わない、自分の気持ちはうまく言えないけど、その言えない気持ちを言わないけど分かってほしいから。
そうそうですよ、絶対。
だから待っちゃうんですよ。
なるほど。
それで待ちくたびれちゃうっていう、この意味のわからない、外から見たら何してるかよくわかんない感じになっちゃうってことですよね、きっと。
何待ってんですかってことですよね、周りから見たら。
うん。
いや、エスパーじゃねえからって。
ってことなんでしょうね。
うん。いや、それ男女ともそうだったと思いますけど、言わずに分かってくれることなんかないですよ、やっぱ。
そうなんですよね。
でも、のんちゃんとかにちょっと聞きたいんですけど、
はい。
長く付き合うほど、あえて言わないこととか増えません？
あー。え、それは、なんか、あ、あります
ね。ちょっと、こう、言わなくてもみたいな。
はいはいはい。
こととか増えるような気がするなと。
そうですね。ありますね。
でも本当は一番そういうのをね、向き合わなきゃいけない相手なはずじゃないですか。
そうですね。でも結構それが無意識だったりするってこともありますね。
なるほどね。
すごい自分の中では、あ、これ伝えたいとか、なんか素直な気持ちを言いたいとか、そういうのは言ってるつもりなんですけど、そのなんか、結構自分の中で無意識に触れたくない部分とかあるじゃないですか。そういうのは言ってなかったなとか思って、こう急に話したりとかはしますけど。
ちょっと言いたくない話題とかもあるし、これ言う必要ないだろうみたいなところの葛藤とかありますよね。これ言ってお互い別に得ねえなみたいなこととかもあるから。
ありますね。
そっかそっか。
そう、その辺のサージ加減は難しいですよね、確かに。
確かに難しい。
でもこのここに出ていたあの女の人は明らかにコミュニケーションというか向き合う姿勢が足りないっていうのが、ね、電話かけて来なくなる理由ですよね、彼氏が。
そっか。
なんかこう、無言の圧力みたいなのを多分すごいかけてるんでしょうね。
でしょうね。私こんだけしてあげてるから、
うん、
さあどうしてくれんのみたいな空気出てるんでしょ
う
ね、きっと。それは嫌だな
ぁ。昔友達とかでもいましたね、なんか。最初付き合い始めとかは、すごいいい感じなんだけど、そのうちに、相手からこう会いたいとか言われなくなって、連絡も全然してくれなくなってとかい
う
ことが、いろんな、相手が、付き合う相手が変わっても、そういうことが結構あったりっていうのを聞いてて、なんでかなって思ったんですけど、もしかしたらそういうことだったのかもしれないですね、なんか。
同じことを繰り返しちゃうってこと
だね。そうそうそう、相手が変わったとしても、自分がそういうスタンスだと、っていうことなのかなって。
そうでしょうね。やっぱ自分変わんなきゃどうしようもないですよね。
そうですね。
だからあの女の人も、だから次の人だったらもしかしたらうまくいくかもしれないとか、そういう発想だったら多分絶対変わらなかったと思うんですよ。あの人が YouTube の作品に出て、ああいうこう経験をしたから多分もう大丈夫なのかもしれないっていうね。終わり方になってたから、すごい良かったなと思って。
そうですね。
だって彼とセックスして本当に行くって聞かれた時に、本当に行ったことはないですねって言って、じゃあ別れ来るわって言われてましたから
ね。
言ってましたね。
行くってことは相手に心開くってことだからねって言われてましたよね。それはありますよね。さっきののんちゃんがね、共感してた、いい子でいなきゃいけないみたいなやつの、こんな淫乱な女に思われたくないっていうのがあるでしょうみたいな。YouTube 聞いて、それ出せばいいんだよみたいなこと言ってましたけど、それ出すの難しいですよね、やっぱね。
そうですよね。
難しいですよね。
いや、本当、多いと思うんですけど、そういう人が。なんか、 何なんですかね、なんでなんだろうと思って。
いや、男性からしたら出してほしいですよ。だけど多分人によっては出しても受け止められない人もいると思うんです、相手によっては
、ね。
それこそなんだろう、僕は幼稚作品いっぱい見て、たくちゃんの行動とかいっぱい見てるから、多分全然何やられても大丈夫ですけど、何、そうじゃない人もいるから、そういう人で引いちゃう人もいると思うじゃないですか。そうすると、あ、やっぱ惹かれちゃうんだって思って、ね、またこう殻に閉じこもっちゃう女の人もいっぱいいると思うんですよ。
なんかこう、平本さんが、と、その女性がセックスしてる時のその初めて行くところがあるじゃないですか、
最後のね、
それなんかこうやっぱり頼もしい感じがしましたよね。
確かに
平本さんすごいと思ったし、そのなんか大丈夫だからみたいなこと言ってたじゃないですか、
とりあえず叫べって言ってました。そうすな、こっち見ろっつって
言ってた。そう、なんかあれって、あれを、ああいうこうなんか受け止めるっていうか、大丈夫だよみたいな、こう、キャパがない、かったら、できないじゃないですか、女性も。
ね、そうだと思う。
確かに。
ね。
ね。
あれが、あの頼もしさがあるから、あれができたんですよね、きっと。と思ってすごい感動したんです、あれ。
いや、感動した。
すごーいと思って。
ちょっと泣いてたもん。なんか、
ね、
受け止めてくれる器の大きさみたいな
感じだね。そうそうそう。
うん、
あれ、すごい、すごいですよね。
いいシーンですよね、あれ。名場面ですよね。
なんかこう、テクニックとかじゃない感じなんですよね。なんて言うんだろう、こう、気候みたい。なんかこう、恋みたいな感じですよ。
確かに恋って感じだったね。
なんか、まあ、幼虫さんはよく明け渡すって言葉を使うんですけど、そんな感じでしょうね、きっとね。こっちも、もう、俺見てるよって。見てるから、来ていいんだよって。
そう。
来いよって。で、もう、女の人からしても、あ、この人開いてくれてるわって。じゃあ私も開いて大丈夫なのかなって思える、その、環境づくりというか、言葉とか、その態度とか、目合わせたりとか、そういう、一つ一つのやつに、多分そういう技術と言ったら、多分そういうところが技術だと思うんですよ。テクニックだと思うんですね。目を見てとかってよく、ゆうちゃさんは言うんですけど、お二人は、あれですか、男性の目見ながらセックスしますか？
あんまりしないですね。
私めっちゃ見ます。
めっちゃ見ますか？聞いた気がする、
ね。前も言ったかもしれないです。私顔が好きなんで。
顔が好き。
気持ち良さそうな顔してるの見るのが好きなんで、見ちゃうんですよ。
僕、最近やっぱその、目見るっていうのを確かに興奮するなって思うようになってきて。今日の映像とか見てても、
はい、
女の人の体とかじゃなくて女の人の目ばっかり気づいたら見てる感じ。
それはな、興奮してる目を見るっていう。
なんだろう、ね、さっきお二人が言ってた一緒の顔になっちゃうやつあるじゃないですか。
はいはい。
あれ一番やっぱ顔見てるとこう入ってこれる感じがあるんですよ。
なんでしょうね。なんかこう気持ちがわかるんですかね、目とかが一番。
お二人最近ちょっと、男性とこう結構がっつり見つめ合ったりしてます？最近。
のんちゃんどうですか？
いや、私は見つめ合ってると思いますね。
あ、本当ですか？
その、セックス中とかじゃなく、
見つめ合うと、なんかこう、気持ち入っていきませんか？なんかこう。
あー。でも、そうですね。
そういうんじゃなくなってきちゃってます？もう。
いやいやいやいや。気持ち入ってくる。そう、まあそうですね。感情はわかるっていうか、目を見れば感情はわかるっていう気はしますね。
ちょっとじゃないですよ。10秒以上くらいちょっと見てると。
10秒以上か。それはないかもな。
なんか、見つめられた経験ってないですか？俺、例えばですけど、最初、こう、男の人からじっと見つめられたら、
はい、
女の人って、 最初なんかこう照れたり、恥ずかしがったりするけど、うん、男の人が真面目な顔でずっと多分見続けてたら、
うん、
だんだん真顔になってくる瞬間あるじゃないですか。
ああ、そうですね。
なんとなくわかりますね。うん、男の人、え、この人なんか真剣にこっち見てるって。
うんうん、
え、なんかドキドキしてきたみたいな、そういう風にこう変わる瞬間があるような気がするんですよ、見つめることって。
ありますね。
うん。
なんかありますよね、心理テストかなんかで。なんだっけ、
あ、そうな
んだ。なんか実験で、全然初対面の二人がただ見つめるっていうのをすると、
ほう。
なんか好きになっちゃうみたいな。
あ、
実験。
そうなんすか。
そう、なんか会話をしないで、
はいはいはい、
初対面の人同士を、
うんうん、
何分だったかな、なんかすごい長い時間、見つめ合ってくださいって言って見つめ合うだけをすると、なんかこうちょっと好きになるっていう。
それでもなんかある気がするな。
あると思います。
あるかもしれない。もちろん前提で気持ち悪いと思ってないのが前提だと思いますけど、相手のことを。そうですね、だから目見てとか、そういうこういろんなテクニックを多分使って駆使してるから、ああいう風に最後できたのかなと思いますね。
あ、そうですね。
うん。お二人どうですか？あのテープ聞いてみたいですか？
なんかこう一人で聞きたくないですね。聞くんだったら。
え？一人で聞きたくない？
え、その、いや、なんか、誰でもいいわけじゃなくて、例えば、なんかカップルでとか、
はい、
こう、そういうことをする前に聞くとか、
あ、なんか
こう、
ね、
気持ちを盛り上げるために聞きたい。
はいはいはい。
だって、一人で聞いてたら、すごいなんかもうどうしようってなっちゃうと思うんですよ。
ああ、そっか。
いやらしい気持ちになり続けちゃって。
ああ、
苦しいっすよね。
そうそうそう、なんか、一人でし、なんかね、もぞもぞして終わっちゃうじゃないですか。
そっか、そっか、そっか。確かに。
それはちょっとなんか、寂しいんじゃないかなと思って。
我慢できなさすぎてなんか誰でもいい
と
か。
そうそうそう。でもあれ聞いたら誰でもいいとかなっちゃいそうですよね、絶対。
なっちゃいそうですよね。
それはちょっと危険だなと思って。
もうあのシリーズ出るしかないです
よ。
それ
だったら、なんか、そうじゃなくって盛り上げるために聞いたらすごいんじゃないかなっていうのは思います。
でもあれですよね、あれ聞いてひじりこさんが盛り上がっても相手がね、平本さんレベルじゃないか、
そうだな、それで惹かれても嫌ですね。
嫌ですよね。ちゃんとね、あの鼻近づけてくれる人。鼻べちゃべちゃになっちゃいますって言ってくれる人じゃないと多分。
あれぐらいのテンション上げてくれる人じゃないと。
じゃないと多分、
ね。ダメですね。
難しいかもしれないですね。
難しいな、それは。
うん。
そうですね。でも興味はありますね。ね、あれ売ってるんでしたっけ？なんか売ってましたよね。
超簡易版っていうか優しいやつは僕持ってんですけど、売ってたから買ったんですけど、でも強いやつは。
あれは危険なんですよね。
危険らしいんで、
うん、
そうそう。
あれは危険、でも見たらわかりますよね、危険だ。
あれ危険ですよ、
ね。どう見ても危険ですよね。
ね、あれの後急に服着せられて街中にポンって出されたら危険なことしそうですもんね。
脱いじゃう。
脱いじゃう。
大変。脱ぎ出しちゃう。
うん、
行く行かない問題とかもちょっと触れてたじゃないですか。まあ、行ったことがないっていう。
う
ん。うん。YouTube 作品結構行ったことがなくて悩む女性が主演するケース多いんですよ。
前に見たのもそうでしたね。いましたね。
ああ、そうだね。
なんか AV 出てるのに、
うん。
AV 女優で何本も出てるのに行ったことがないっていう。
うん、
とかいましたよね。
うんうん、
結構ね、本気で悩んでる人相当多いんだなっていう印象が僕はありますね。YouTube さんの本読んでてもそういう人ばっかだなみたいな。どうですか、周りでいますか、
その悩んでる。います、います。
うん、いますね。
悩んでるというか、聞いてみたら、なんか、行ったことない。というか、その、行く、うん、どういうことみたいな、その。
うんうんうんうん、
どういう状態が行くってことなのかわからないっていうのは聞きますね。
うん。
うん。
これまあ、言いたくなかったら答えなくていいんですけど、
はい。
お二人はちなみに、まあ行ったことある人ですか？
これが行くっていう状態だって、こう、なんて言うんですか、うん、確信
うん。
これだみたいなのを何回も経験したわけじゃないですね。うん、
ああ、じゃあ YouTube 作品出る人と
何じゃないですか。なんか、だから多分、
うん。
なんて言うんでしょう。同じ人と、こう何回も、お付き合いしてて何回もしていて、
うん。
で、気持ちいい、すごい気持ちよかったっていうのは、すごいあるんですよ。
はいはい。
なんかそれが行ったってことなのかなっていうのはあるんですけど、
はいはい。
これが行ったって状態だ、みたいな。
はい。
で、っていう、なんか、こう、が見つかってて、それをまた経験したいみたいなのがないですね。うん、
あ
ってことはないってことなのかな、
でしょうね。なんか、YouTube の作品出てくるし、みんな大体そういう感じで言います。確信がないみたいな。
ああ、じゃあないのかな、うん、ないのかもしれないです。
あれ言ったのかなみたいなことを。
あ、そう、そうです。
言う人が多い。
じゃあないんだわ。
はぁ。
はぁ、パーとか言って。
出演
出れないですよ。
のんちゃんはどうですか？
私多分行ってますね。
あ、そうですか。
行ったことありますね。
なんかそう聞くとあれですね、あの YouTube がこう目を見なきゃいけないって言ってる理論崩れましたね。
確かに。確かに。
ねえ。のんちゃん目見ないのに行けるし、ゆりこさん目見てんのに行けないわけじゃないですか。
確かに、そうですね。
ああ、なんでだろう。目見てんのかな、もしかして。
そういうこと、もう、覚えてる。記憶が飛んでるんですか。
いや、なんか、
わかんない。本当は行ってないのかもしれない、それが。
あ、もうそういうこと言い出すともう迷宮入れるのに怖いやつですよね。
でも、なんかそれ、なんか女性っていろいろ感じるこう波みたいのがあるじゃないですか。
そうなんですか。
なんて言うんだろう、こう、行くっていうかな、なんですか、オーガズムみたいなのがあって、
うんうん、
こう、だんだん、だんだん気持ちよくなってって行って、
はいはい、
ちょっと、うんうん、下がるけどまた行けるみたいな。こうなんか、うんうんうん、なんか気持ちいい状態がに波があるから、波があって、
うん
うん、でなんかその女性によってその行ってる気持ちよさの状態ってみんな一緒なのかなと思って。一緒なのか、なんかその人の中で判断してるだけなのか、
うんうん。
なんか基準がわかんないなと思っちゃったんですよね。い
や、もちろん個人差はあるでしょうね。でも、あの、YouTube の作品出てて、
うん、
行った人って確信してるじゃないですか、今日見た人も
そうだけど。
行けたって言ってるじゃないですか。
うんうんうん。
うん。だから多分実感はあるんだと思うんですよ、きっと。
うんうん。
うん。行ったら、行けない人が行ったら、あ、これ行くかってことなんだっていうのを必ず持ち帰ってる感じがするので、
うん。
多分曖昧じゃなくて、ちゃんとあるんだと思うんですよ。
ってことはあるんですね。
うん。
なるほどね。
でも行かなきゃいけないっていうもんじゃないと思うんですよ、セックスって別に。
うん、うん。
それを基準にしちゃうと、やっぱ悩んじゃう女の人が増えちゃうと思うんですよね。
ああ、そうですね。行けなかったみたいになるってことですよね。
そうそうそう。そう、それでみんな YouTube 作品出ちゃうから、でもまあ YouTube 作品はね、まあ幸せにしてくれるからいいんですけど。
うんうんうん。いいですね。
いや、行く行かない問題も結構ね、あの、闇が深いところがあるので、
そうですね、
うん。相手にもよることですからね、これが難しいんですよね。
うん、そうですね。
そうなんですよね。
ひじごさんも今までの男性は、はい、あの、確信させてくれなかったけど、うん、平本さんだったら、ね、確信できるかもしれない。
そうですよね、わかんない、うん。これから出会う人が平本さんレベルかもしれない。
そうそうそう、かもしれない。でもね、こう、難しいんで、嘘ついちゃうこともあるしね、女の人が言ったって。
ああ、
うん。ちなみにあの、今回3人出てきた、うちの2人目の人は、行ったふりする人だったんですよ。
へぇ、
うんうん、
なるほど。
そうか、彼氏から行ったって聞かれたら、うん、2回くらいとかって答えちゃいますみたいなこと言ってる。
なるほど、なるほど。ふりしちゃうんだ。
そう。で、まあ、この人はいけなかったけど、でも次の人はもしかしたら、みたいな感じを繰り返してきたっていうタイプの人みたいで。うん。 原因はやっぱり相手にないことが多いと思うんですよ。そういう性の悩みとかって。意外に。この今日、その3人目の女の人も、平本さんとセックスして行った後に、彼氏が電話かけてこなくなる理由分かったろうって聞いたら、なんか、うん、私に原因があったって。
ああ、言ってた。
言ってたから、本当のセックスじゃなかったって言ってたので、結構、その、行く行かないは、なんか、やっぱりその自分の問題のことが多いんじゃないかなって思うようになってきましたね。
なるほど。
いや、今日ちょっと結構あっちこっち行きながらすげえ喋っちゃったから、聞いてる人もしかしたらね、聞きづらかったかもしれないけど、もう1時間以上経って
そうですね。
本当ですね。
壮大な話になりましたね。
そうですね。
うん。
順序もめちゃくちゃで、も
う好きな、めちゃくちゃ
好き勝手にもう喋ってきましたけども、そろそろ終わりますか。
はい。はい、
そうですね。
はい。
はい。まあじゃあ、今回、お二人はまあ、ある程度楽しんでいただけたと思っても大丈夫ですかね。
楽しみました。
はい、それは良かったです。それだけが僕は心配でしたから。
もう一度見たいと思います。
あ、もう一度見ますか。そうですか。
前半も、
あ、そうかそうか、一人目二人目もありますからね。
はい。
うん、いや、一人目とかも結構ね、今日見返しましたけど、面白いですね、やっぱ。
これ、男性も、やっぱり、見てほしいですね。いや、女性ももちろん、女性、そうだな、女性が見てほしいですね。なんかこういう視点で見る人いないと思うので。しかもこの与野中作品を自ら見ようと思う人は、その時点でもう相当な人だと思うんで。
そうですね。知ってても、実際に見るまでいかないっていう、そこに壁すごいあると思うんで。
ああ。
ですよね。
もうお二人はもう収録があるから、もう強制的に見なきゃいけないっていう状態だったから見れたと思うんですけど、もしただのリスナーだったら、ああ、そういう世界もあるのね、だけで済んじゃうかもしれない。
そうですね、わかんないですもん。
でもまあ前回今回と、この、ひじりこさんとのんちゃんのこのリアクション見て、
はい。
こういう、もしかしたら、聞く価値があるのかなって思ってくれる人もいるんじゃないかなと僕は思ってるので。まあまあ、このポッドキャスト聞いてもう興味持てない人はもう見ても多分ダメでしょうから。
そうですね。
だから、まあこのね、僕らの喋ってるの聞いてちょっと興味あるなって人はちょっと勇気出してみたら、なんか今後の何か変わるかもしれないですよね、なんとなくね。
衝撃を受けると思います。だいぶ。
ということで、
はい。
今回2作品、プレゼンしたうちの1本目でしたけれども。
はい。
はい。
次回は、さらにちょっとこう、食い込んだ内容になっておりますので。
食い込んだ。
はい。
はい。今回ね、ちょっとこう心動いたと思うんですけれども、
うん。
まあ、次回も結構心動くと思いますので。
まだ見てないです、はい、私。
私も見てない
です。はいはいはい。僕もまだ見返してないので。はい。
じゃあまた新たに。
新たに。
見る感じで、
はい。
はい。はい。
またその後に皆さんにお届けしたいと思いますので。
はい。
はい。はい、
ですね。あ、じゃあ最後に、LINE、アットのお知らせだけ。
はい。
したいと思います。
はい。
秘密の花園では、LINE をやっておりまして、皆さんの感想とかメッセージをお待ちしています。LINE で、友達検索のところで ID 検索をしていただいて、探してください。キーワードが、アットマーク KNO2475F、アットマーク KNO2475F で検索すると、秘密の花園の、アカウントが出てきますので、登録してみてください。はい、はい、お待ちしています。
お待ちしてます。
はい、落とし田さんは何かありますか？はい、
そうですね。番組のメールとかも一応あるんですけど、今日はいいです。
あ、はい。
はい。
はい。じゃあ、ということで。
はい。
また、来週もお楽しみということで。はい、今日はこれで終わります。
はい。
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。